皆さんおはようございます。初めて来られた方も久しぶりの方も、礼拝に集うお一人お一人を心から歓迎いたします。それでは2025年3月30日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら主の前に心を静め礼拝に備えましょう。それでは賛美歌217番を持って主に賛美を捧げましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。では司会者がこの礼拝のためにお祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美します。神様は私たちに、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものと言ってくださいます。 この場に集うお一人お一人の名を呼び、礼拝の場に招いてくださったことを感謝します。暖かな日差しとともに木々や草花が色づき、命の息吹と春の訪れが感じられます。春は出会いの季節であり、別れの季節でもあります。この春から新たな環境での生活が始まろうとしている方々もおられます。期待と不安がある中で共にいてくださる神様を覚えることができますように。神様は聖書を通してこう語ってくださいます。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。豊かな自然を創造し、すべてを治めておられる神様、私たちを愛し、必要を満たし、日々導いてくださる神様、私たちがあなたに信頼し、御声を聞きながら歩むことができますようにお導きください。神様、この時間もご病気と戦っておられる兄弟姉妹方を覚えます。あなたの癒しの御手を置いてください。心の病で苦しむ者に主の癒しと解放を与えてください。愛する者を天に送り、寂しさの中にいる者をどうぞ天国の希望で満ちあふれさせてくださいますようお祈りいたします。今日は山口譲先生をお迎えして御言葉の解き明かしをしてくださいます。山口先生を通して語られる神様の言葉を素直に聞くことができるように主をお導きください。この礼拝が主の御臨在あふれるものになることを期待し、御手にお委ねして愛します主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではイエス様がこう祈りなさいと弟子たちに教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます、今朝は山口譲先生をお招きして御言葉を取り継いでいただきます。山口譲先生はタイ宣教師として長い間働いてこられました。そしてその後日本に帰ってこられて、横須賀中央教会、また下北沢聖書教会でのお働きをしてまいりました。でこの度この4月からになりますけれども、下北沢聖書教会でのお働きを終えられて、再びタイの方に行ってタイ宣教に疲れます。奥様と一緒に行ってタイ宣教の働きに携わることになりました。タイに行く前に土浦恵み教会に来てくださって、そのタイの教会のお話を伺ったり、また御言葉を取り継いでいただくことになりました。本当に感謝です。山口先生がタイにいらっしゃる時には、恵み教会の青年たちがミッションボランティアとして、1月から6ヶ月間ぐらいでしょうか、長い間 行ってその選挙の働きに携わらせていただいたこともありました。本当にお世話になりました。そして今日はですね、この礼拝が終わった後昼食をとりますけれども、そこでミッションボランティアに行った全員はもう今恵み教会離れている方々もいらっしゃいますので、今日恵み教会にいらっしゃる方々とともに昼食の時を持とうともしております。それでは聖書の御言葉をお読みいたしますので、聖書を開きになってください。新約聖書ローマ人への手紙10章13節から15節の御言葉になります。ローマ人への手紙10章13節から15節の御言葉です。お読みいたします。ローマ人への手紙10章13節から、主の御名を追い求める者は皆救われるのです。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょう。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。二刀流の輝きという題で山口譲先生に御言葉を取り継いでいただきます。拍手を持ってお迎えいたしましょう。
おはようございます。今朝皆さんと一緒にこうして礼拝を捧げることができるこの機会が与えられ、心から感謝し、まだ嬉しく思っております。山口譲と申します。この3月まで紹介されましたように、東京世田谷区にあります下北沢聖書教会で奉仕しておりました。4月から、もうすぐですけれども、4月から東南アジアはタイ・バンコクにあります日本語の教会で奉仕することに導かれております。タイ・バンコクでの奉仕といいますけれども、実はこれで3回目になります。よほどタイが好きなんだろうと、そう思われそうですけれども、実は土浦の教会に参りましたときには、これはどうしても触れなければならない、そういうことがありまして、お話したいと思いますけれども、その当時私たちの所属しております日本同盟キリスト教団では、インドネシアとタイに宣教師を派遣するという、そういう計画が国外宣教の中にありました。で、台湾も範疇ではあったんですけど、台湾にはもう複数の宣教師が派遣されていると、そこでタイとインドネシアはこれから派遣しようと、そういう計画です。それで私がインドネシアに行くのではないかと、そう思われていました。実際に現地の状況を知るために10日間ほど私インドネシアを訪ねました。あちらこちら見学し、そしてまたいろんなお話を伺ってきたことであります。その時、お世話くださった宣教師の先生とは徹夜で国外宣教を議論した、そのような覚えもあります。随分迷惑だったに違いない、そう思います。ただ私がインドネシアに宣教師になって来るのではないかという、そういう期待から、その宣教師の先生ご夫妻はぐっとこらえて付き合ってくださいました。それが聖路先生。それなのに山口はインドネシアではなくてタイに行ってしまった。あの時の忍耐と寛容は何だったのか、あの裏切り者めということで、私は後ろ指を刺されるタイ宣教師になりました。でも実際主の導きにはそういうことってあるもんなんですよね。そうなんです。でも実際にはこれですね、インドネシアに行く直前にタイにサマーワーカー、同盟教団で最初に計画されたワーカーがありまして、その時引率で私タイに2週間バンコクと東北地方のタイ訪問をしているんですね。でその後インドネシアに10日間直後は行ってるんですけども、その両方の場所で同じ質問をしてきたんです。それは その現地の教会にとりまして何が一番の課題ですかという質問です。でインドネシアに行った時にいろいろ出会った人にずっと聞いたんですけど、何が課題ですか。そしたらイスラムの人たちのその社会の中での伝道と教会形成が一番の大きな課題です。これはインドネシアの人みんな同じように答えました。共通していました。で同じ質問をタイの人たちにも聞きました。そうするとタイではこの聖書を正しく教えてくれる人が少なすぎるという、これもみんな同じような答えでしたね。ですから一部の人の偏った感想ではなくて教会の皆さんの切実な思いだろう、そう思いました。実際に、訪問したタイの教団では250ぐらいの教会があったんですけれども、その中で牧師が30人に満たないと。ですから3ヶ月に一度ぐらいしか牧師がやってこない、そういう地方がたくさん多かった。聖書を正しく教えてくれる人が少なすぎる、確かにそうだなということも思いました。でそこで祈りの中で自分はインドネシアなのかタイなのか悩みながらしたわけですけれども、私はこのインドネシアでこのイスラムの人の社会で戦いながら福音を語り教会形成できる、お前には無理だろう、千代先生はそうするんですけども、お前は無理だろうというような声を聞いた気がしまして、やっぱり自分はインドネシアじゃなくてタイなんだなと思ってタイに宣教師になったわけでありまして、決して裏切ったつもりはもともとないんです。私はインドネシアから断られた、そういう背景だなって言い訳をしております。それから40年、まさにあれから40年、ちょうど今年40年ですけれども、裏切り者は裏切り者なりに主の導きに従って精一杯3度目のタイの奉仕に向かおうとしていると。それがやっぱり裏切り者と呼びながらも本当は温かな眼差しで支えようとしておられる元インドネシアの宣教師の清野先生への誠実さではないかと言い訳的に考えているところであります。そんなふうに最初の奉仕は実は1985年から15年間タイの教会を中心に日本語の教会をサブとしての奉仕をしてまいりました。その間土浦恵み教会の皆さんには祈りにおいてもちろんのことながら、具体的には人材的にも経済的にも言葉では表せないほどの多大な支援をいただきました。皆さんの中には私も行って奉仕しましたよという方がきっと多くいらっしゃると思います。その結果現在マハーポーンサンスーンという教会ができています。小さな教会が建っています。このマハーポーンサンスーン教会って日本語にしますと大祝福賛美教会、そんな意味になります。本当にわずか一握りほどの小さな小さなメンバーしかいない小さな教会でありますけれども、それでいて大祝福賛美教会ってなんか大それた名前をつけたなと思いますけれども、一体どんな教会かと思うと思います。この教会はバンコクの片隅にありますスラムにある教会です。でバンコクの道路というのは全部ほとんどの道路名前がついております。何々通り名前がついておりまして、役所がこの看板をちゃんとこの通りは何通りって名前を書いた看板を立てるんですね。ある時スラムの入り口にあるその通りに新しい看板が立ちました。道路の名前が指定されたんですね。そこを見ましたらソイローソーって書いてあったんです。ソイローソー、ソイっていうのは工事、大きな道、小さな道ですね。小さな道というのは工事、そういう意味でソイ。ローソーがわからないんで何だったんだろうって、いろいろ考えるんですけども言葉が思い浮かばないので手元の辞書を引っ張ってきましてローソーって探したんですけど、辞書にもない言葉なんですね。ですからソイローソーってどういうことだろうと思ってタイの教会の青年に聞いたんです。新しい看板にソイローソーって書いてあるけれども、あのローソーってどういう意味なんだろうか。彼はちょっと嫌な顔をしながら答えてくれました。あれはタイ語じゃないよ、英語だよって言うんですね。そこで私はハッと気がついたんです。あのローソー、これはハイソーの反対なんだと思いました。ハイソサエティですね、上流階級とか富裕層とかそんな意味で使われるあのハイソー、その反対、 のローソなんですね。実際に英語の中に ローソサエティなんて言葉あるかどうか知りませんけれども、実際にあの役所はそういう意味で下層民とか、あれは貧民、下々、そんな意味合いでその看板で、ソイローソ看板立て道路に立てたんですよね。いわゆるあの下層民工事というのは民でしょうかね。そんな看板を立てるわけですけれども、小さなスラムです、非差別地域だなということを感じました。その彼らが自分たちの教会ができたときに、マハーポーンサンスーン教会、大祝福賛美教会という名前を自分たちで付けました。差別される地域にありながら教会にこんなに大胆な名前を付ける、彼らの気骨をちょっと感じたものでもありました。もちろんこれは負け犬の遠吠えというような口先だけ大きいことを言っていると、そんなことではありません。始まってかれこれ35年ほど経ちますけれども、教会の祈りとですね、そしてまた中に設けました奨学金制度、そうしたものを通して大学で学ぶ学生が出てきました。その結果、その中からあの国立タンマサート大学、あの有名校がありますけれども、国立のそのタンマサート大学、そこで日本語を教える先生になった青年が出ました。また幼稚園の先生になって幼児教育に携わっている人もいます。また普通の企業で会計ですね、あの会計、経理ですかね、そういう仕事に携わっている女性も出てきました。だいたいスラムの人が会社の会計を担当するなんてまあないことなんですよね。なんか猫に鰹節っていうのはそんな感じであるんですかね。ですからお金のことに関わることなんか許されないんですけれども、彼女は、まあ、一人ではないんですけれども、その部門で働いています、会計の部門ですよね。そしてタイ北部にありますチェンマイという古い町がありますけれども、そのチェンマイにあります小さな教会の牧師夫人になって活躍をしている女性も生まれました。役所から下層民だ貧民だと、下々のものだ、そう名付けられながらも、社会では今堂々とみんな活躍をするようになりました。それ何よりも皆さんの祈りがあり、また具体的にリュックを背負って訪ねてきてくださったその方々との交わりの中にあるいろんな活動を通して主が応えてくださった結果だと思います。その出会いは決して向かい合って何かを教えてやろうというそういう出会いではなくて、仲間になってその中に溶け込んでお互いに良い影響を与え合う、励まし合う、そういう交わりであったと思います。日本人としての存在感がどんどん増していく、そういうようなものではなくて、むしろ自分の存在がこう消えていく、不必要とされるために一生懸命奉仕をしていく、それで、彼らが自立していく、そういう交わりであったことを思います。ですから今彼らには日本人に助けてもらったからできたとか、外国人の力でできたんですという、そういう意識はほとんど見られません。イエス・キリストを信じる信仰によって自分たちにはこれだけのことができた、あるいはイエス様がここまでしてくださった、そういう信仰の胸を張る彼らの教会となっています。小さなスラムの本当に小さな教会ですけれども、名前の通り神様の大きな祝福を心から賛美する群れになっていることは大きな喜びです。ですから皆さんがそうして関わってくださった一つ一つのことに皆さんも感謝し、また胸を張ることができる、そのように思っています。あの写真があるといいと言われましたけれども、実は引っ越しの荷物に全部しまっちゃいましてですね、あの取り出してこう写すといいんですけども、それができません。ですのでどんなところだろう、興味のある方はぜひ訪ねてくださいまして、自分で写真を撮っていただければと、そう思っているところでお待ちします。その一方でバンコクには法人もたくさんいます。日本の外務省の調査によりますと、現在バンコクには5万人強の日本人が暮らしているということです。5万人強でも、日本の最近の経済事情の問題もあると思いまして、喫緊の2年間では約1万人が減っているという報告も受けています。 1万人減ったのではありますけれども、でも世界中に散って暮らしている日本人の数、在住なら第1位は何と言いましてもアメリカのロサンゼルスだそうですね。日本人が一番たくさんいる。その第2位がこのバンコクということですね。ですからいかに日本人が多く暮らしているかということも分かります。いろんな企業や団体から使わされた人たちがいます。また現地採用を求めて自分からバンコクに渡っていった人もいます。留学生もいます。結婚でタイに来ましたという方もいます。あるいはそこでそうしたところで自分は生まれたんです、このバンコクがふるさとです、そういう日本人もいます。いろんな事情がありますけれども、世界第2位を誇る5万人強の日本人がそこで暮らしている。見るとなんとつくばみらい市って、この近くですかね、つくばみらい市と人口ほぼ同じということなんですね。でつくばみらい市には3つ4つ教会があるようですから、それなら5万人強を数えるバンコクに日本語の教会があったってそれは不思議ではない、そのようにも思います。もちろん彼らの多くは英語にも堪能でありますし、タイ語にも不自由しないという方が少なくありません。でもやっぱり心に届くのは日本語のようですね。英語に不自由しない、タイ語もわかる、でもやっぱり最後日本語だということを感じます。彼らの住まいを訪ねると興味深いですね。日本は春夏秋冬の4つの季節ですけれども、タイのバンコクは季節は3つだけです。4つありません、3つで、それはホットホットホッティストの3つのシーズン、もう全部暑い。最近日本も夏暑くなったとは言いますけれども、とにかくバンコクは一年中とにかく暑いわけですね。ものすごく暑いんですけれども、今一番暑いんですかね、そんなところですけれども、そんな暑いのに邦人は熱い緑茶を美味しそうにすすって飲むと、そういうことですね。納豆やまたこの豆腐を好みます。部屋にはわざわざ畳を敷いてそこに寝る。畳なんて簡単に手に入らないんですよね。それをわざわざ特別注文して、敷いてそこに寝る。玄関に見ると富士山の絵が飾られている。大体日本で富士山の絵を飾る人ってあんまりないですよね。よほど富士山の好きな人ならそうですけど、玄関入って富士山が飾ってあるってのはあんまり見ない。ところがバンコクに渡った人たちは富士山の絵を玄関に飾っていくんですよね。異文化に暮らすっていうのはそういうことなんだなということを改めて思います。だから日本語だと思います。英語やタイ語が分かったとしてもやっぱり日本語だと思います。英語やタイ語がダメと、他の言語はダメと、そういうことではありません。英語でもタイ語でもそれは何でもいいんですけれども、やっぱりそこで語られたものが自分の言葉に翻訳されていくということ。福音の言葉を聞きます。タイ語で聞く、英語で聞く、それが普段生活している自分の言葉に翻訳されないと自分の福音になってきません。借り物です。ですからどうしても日本語で理解していく必要が出てきます。ですから私たちの信仰はもともと翻訳の信仰といって間違いないと思います。翻訳されなければならない、普段自分が喋っている言葉に翻訳されていくんですよね。ですから日本語ならまた何でもいいというわけでもないでしょう。若い人たちには若い人の日本語に翻訳されて自分の福音になっていくということだと思いますよね。だんだん私も日本語が分からなくなってきた。若い人たちの言葉が分からない。下北沢っていうのは井の頭線が電車が通っておりまして、女子高生がイノヘッドって言うんですね。井の頭線のことなんですね。京王線がこれはケーキングって言うんですね。それが京王線。山手線は山ハンドって言うんですね。そういう言葉では全然わからない。でも彼らのその言葉でやっぱり福音は翻訳されて彼らのものになっていく。こういうことは私たち必要である。そういう意味で教会では日本語を共通の言葉として日本語によって教会を形成していく、そういうアイデンティティを持って進んでいるところであります。 日本語の福音が求められます。日本語の 教会でありますけれども、日本にある教会をバンコクに移植していくというそういうことではないんですね。その現地に暮らしている人たち、その生活の教会ができていくことが望まれています。彼らのそうした生活に合った教会ですから、現在ある日本語の教会は日本の教会背景を全く持っていません。日本の教会が伝道してできた教会ではないからです。現地で暮らしている 2,3 人のクリスチャンの日本人が日本語で集まりたいねということで集まって、自分の家でしょうね、集まって日本語の聖書を読んで日本語でお祈りをして日本語で賛美歌を歌う、そんな集いから始まってできたのが今の日本語キリスト教会、今60年を数える歴史を持っています。ですからその働きには超教派って言いますけれども、一つのそうしたものにこだわらない超教派の教会であることが求められています。ですから超教派ということが正しく理解できる働き人が求められます。また日本語の教会ですけれども、タイの政府では、タイの法律ですよね、タイの政府が認める団体に所属していなければならないという規則がありまして、単立の教会は許されません。ですからタイの教団に所属をすることになります。タイですからどうしてもタイ語がそこでいくらかでも必要となってきます。超教派を理解できること、そしてタイ語がいくらかでも分かること、このことが大きな条件になっています。まあ、そんなことで第2回目のタイでの奉仕に続いて3回目の今回も牧師の招聘を受けまして、それに応じることにしました。はじめはタイの教会をメインとして、日本の教会はサブでしたけれども、2回目と3回目の今回はその逆で、日本語の教会がメインでタイの教会がサブという形になります。まあ、どういう形にしましても、今流行りのこれは二刀流だなということを思いました。あんまりテレビで話題にはなりませんけれどもね、この二刀流はもう40年前から始まっていることであります。でもこれは能力にはよらない、二刀流ですよね、能力にはよらない。その人が持っている福音といいますか、その人を織りなしている福音によるということです。もし文字に書いた聖書の教えが必要とするならば、何も人が言って何か働く必要はないんですね。書いたものを配ればことは足りますし、また天使か何かが現れてパッパッとやればことは足りる。そうではない、その人に理解される、その人に翻訳されたその福音が語られていく必要があります。15節にありました、使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにですということですね。述べ伝えるということは、福音は自然発生しないということですよね。それでなければ福音は伝わらない。ここでイザヤ書の52章からのこれは引用だと思いますけれども、イザヤ書の背景を考えるならば、いろいろな束縛、いろいろな不自由から解放され、自由になっていく、それを伝える人の足が美しいということであります。興味深いことに、ここには足が美しいと出てきますね。足が美しい、どうでしょうね、皆さんは自分の足を見ることってあるでしょうかね。足が美しい、ちょっとショッキングな言葉です。私は19歳の時に牧師から手紙を受け取りました。そこには、今も忘れませんね、山口君、進学校に行って牧師にならんかねとありました。そんな表現です。当時私には一つの悩みがありました。新学生と呼ばれる人が夏休みとかクリスマスのシーズンになると東京から帰ってきて田舎の教会で奉仕をしました。そういう姿を見て、自分もあんな風になりたいな、できたらいいなと思っていましたけれども、家庭の事情がありまして、進学校に進むことが自分にはできないと。でそこでラジオの放送でよく聞いた夜の光という放送、5分ほどの放送がありまして、そういう仕事に携われるのもいいなと思いまして、太平洋放送っていうんですが、PBA、 牧師に相談しますと、そういう放送伝道であってもやっぱり神学校で学んだ人が望ましいよという返事でありました。それで自分にはもうそういう道はないんだなということを諦めていたことでありました。そういうこともありまして、牧師はその手紙の終わりに、お金のことは心配いらないからと書いてありました。サポーターがいるから君の気持ち一つ次第教会で何とかできるから、神学校に行って牧師にならんかねということなんですね。でお金の心配いらないっていうんですから、もうこれは即断ですよね。牧師がそう言うならば、もうそれはもう何の心配もなく、もう即断。ところが東京にある神学校で学ぶ、田舎者には大変な負担であります。今外国に行って暮らすってこと以上にもっと別世界の話でありまして、とても不安でありました。田舎からそんなに出て行って大変な思いをする。でなんとか自分のようにこの進学校に行って勉強する人が他にいないもんかなと、なんとかここに巻き込む人がいないか考えまして、その当時青年会で活躍していた一人の青年に注目をしまして、牧師に相談したんですね。自分のことじゃなく人のことを相談したんですが、先生は僕に進学校に行って牧師になれと言うけれども、青年会の彼もどうでしょうねって、なんとか彼を巻き込んで複数で行ったら安心だと思ったわけですけども、どうでしょう、相談しました。すると牧師はですね、彼かってね、彼は一生懸命やってるけども、彼ね、彼はダメだなって言うんですね。あんなに活躍して献身的にやっている彼がダメってどういうことだ、進学校に行くってどういうことだろうと思いまして、先生どうして彼ダメなんですか聞きました。すると牧師は、彼ね、彼は顔が良すぎるって言われてみると、確かにそうで、今で言うイケメンってやつですよね、美形ですよ。若い女の子がほっとかないような、そういうような感じですね、いつも周りにそういう女性がいるような、そういう青年、それで青年会盛り上がってるのかなと思ったりしますけれども、でも福音を語ることと顔の容姿が関係があるっていうのはどう考えても自分には分からない。それにしてもイケメンの彼はダメだけれども、私にはイケっていうのはどういうことってね、牧師に尋ねると、人の外見ではなくてその人の持っているキリストの魅力が人を捉えていくんだねというわけですね。なるほど、そういうことだったのかって、うまく丸め込まれたなと思いながら、一人で神学校に行く羽目に立ちました。でも聖書は確かに顔ではなくて足だというわけですよね、聖書は確かに顔ではなくて足だ、それも足の長さではないっていうところがいいですよね。足の美しさ、これが勝負どころということでしょう。足が美しい、よほどの美脚。でも福音を語るのを思えば口ですよね、口で語りますよね。それなのになぜ良い知らせを伝える人の口は美しいって聖書を言わないんだろうか、足が語るってどういうことだろう。そうなんですね、聖書が教える足、これはその人の人生を歩いてきた足ということだろうと思います。直接的にはイザヤ書の言う、あちらの山こちらの山を駆け巡って解放を伝えるその人の足ということではあるでしょう。でもそれを今の私たちに置き換えて考えるならば、私たちのその山あり谷ありのいろんなところをくぐり抜けてきた、その人生を歩いた足という、その意味合いだと理解することができます。ですからその足とはその人自身のことということではあるでしょう。実に福音を語るにはそのことが必要。聖書の知識をただ語るのではなくて、自分自身で本当に涙することもあり、喜ぶことがあり、泥沼のようなところを歩く、そうしたところをくぐり抜けてきた、そういう人生を歩んできたその足、それを福音を通して解決をしてきたその生き方、そうしたものが必要とされているということでもあると思います。 今3度目の退位ということでありますけれども、私は実は今年74歳になります。74歳、妻は実は私よりちょっとだけ年寄りで、年上ですね、年寄りで年上ですね、80いかないね石打ちの刑になりそうですね78、今年79になります。自分が74になるなんて自分でも考えたことなかったですね。別世界の話、今でも20歳ぐらいだろうと、時間は止まっています。でも現実は74ですよね。話を聞いた人が驚いて、本当に大丈夫ですかって言ってくれました。何年持ちますかねって言った人もあります。中には気は確かって言った人もあります。いろんな声がやってきます。まあ気持ちも分かりますね。あの病気の保険を入ろうと思って、海外旅行保険で年齢が引っかかっても入ることができない、そんなような状況でもありますけれども、美しい足として何年も何年も活躍して輝く、これは素晴らしいことで、それはもう本当にいいことだと思います。でも同時に、たとえほんの瞬間であったとしても、パッて輝くような高齢者の足があったっていいではないか、そんなことも思います。私一人ではありません。これは若年層から高齢者に至るまで誰もが本当に美しく輝く足でもあるんだということでもあると思います。日本語で語る教会とタイ語の教会、この二刀流、そしてまた皆さんに日本の国内伝道と、そして世界の宣教に渡っていくこの二刀流、私たちはそういう二刀流で生きていく、その一人一人が神様の足として輝いていく、神様のその器だと思います。私たちの主はそういう一人一人を本当に輝く光る足として大きく用いられると思います。たとえ裏切り者と呼ばれようが何だろうが、主の期待に応えていきたいと願っています。皆さん方もそれぞれの場で神様の足として輝くことができると信じます。御言葉もう一度読みます。15節、使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は、と書いてあるようにです。祈ります。父なる神様、私たちが神様によって見出され、罪の中から引き上げられ、しかも許されながらもなお罪を犯す、繰り返すうなじの怖い民であることも思います。それにもかかわらず、なの神様は神の子供として受け入れ、神様の足として私たちを用いようとされています。どうぞ精一杯主の御心に沿って、それぞれの場で輝くことができるように、そして私たちを通してなおイエス・キリストに出会う人が起こされていきますように、キリストの御名によって祈ります。アーメン。
たっとい御言葉ありがとうございます。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。賛美歌234番 A になります。ご無理でない方はお立ちください。 どうぞお座りください。はい、それでは2025年度のテーマソングを共に賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に、主イエスの御心にかなう命あるすべての者たちと共に、世々限りなく豊かにありますように。Amen.以上をもちまして第3礼拝を終わります。